おはようございます。本日はですね、台風が5つあり、朝から交通機関が多少乱れるとかですね、いろんな状況のある中で、多数の方にお集まりいただきました。ありがとうございます。私、この度、ポリシーワーキンググループ、チェアを務めさせていただくことになりました、楽天の立花と申します。どうかですね、これからも、JPOPM のこのポリシーフォーラムをですね、運営していくことで、しっかりと取り組んでまいりたいと思いますので、どうぞご協力のほどよろしくお願いいたします。で、本日、第22回 JP ニコオープンポリシーミーティングでございます。で、すでにですね、皆さんからですね、参加の申し込みをいただいて、ご参加いただいているわけなんですが、冒頭ちょっといくつかの、ちょっとフォローをさせていただきます。この、ミーティングは中継を、行っております。ですが、現時点でですね、ちょっと中継の機材の関係でまだ中継がスタートできておりません。で、この後ですね、中継が、できるだけ早い時期にですね、開始できるように現在準備を進めておりますので、といってもこれを言っていてもですね、これが中継されてませんので、中継されている方はどういう状況になっているかさっぱりわからない状況になるんですけれども、ポリシーワーキンググループで、コントロールしている、ツイッターのアカウントとかですね、ちょっと別のルートを使ってですね、できるだけ、周知を図れるように今やっているところでございます。ということで、これからですね、今日の夕方まで、JPOPM22 をですね、開始させていただきます。で、先ほどですね、会場でネットワークが使えるのをですね、逐次、休憩時間等に表示してまいりますけれども、一応会場内でワイヤレスネットワークを使うことができます。で、お手洗いはですね、出られたところに、同じフロアのところにあります。で、確か、喫煙場所が確か多分ありますね、同じフロアですね。喫煙する場所も、同じフロアの中に喫煙所がありますので、そちらをご利用ください。はい、ということで、開会の伴ってですね、ちょっとお話をさせていただきます。まずですね、 JPOPM というのは何かって、先ほど藤崎さんからお話ありました通り、日本の NIR、ナショナルインターネットレジストリーの、ポリシー、番号資源の管理ポリシーを、議論するためのフォーラムです。で、これはですね、JPNIC の、フォーラムで、JPNIC のポリシーを決めるフォーラムなんですが、運営は JPNIC とは別のポリシーワーキンググループというところが団体として、依頼を受け、実際の運営を行っています。で、実際にですね、ポリシーが決まった後ですね、コンセンサスに至って、JPNIC に対して実装を勧告をしたりです。あとですね、こちらで出たポリシーのうち、日本の国のレベルの、ポリシーではなく、それをさらに広げて、アジアパシフィックに持っていかなきゃいけないようなケースの場合は、そこからですね、さらに JPNIC の、ポリシーの、アドレスポリシーの策定等をですね、行うための、フォーラムへの提案等を行っていくというふうになっています。で、本日の、プログラムなんですが、このようになっております。で、皆さんから見ていただいて、赤いものと、青いものがあると思います。青いものは、情報提供を目的としたもの、赤いものは提案になります。インフォメーションとプロポーサルの2種類に分けてあります。で、これらですね、時間の進行、大体の進行の予定はですね、午前中をかけて、4番の RIR 間アドレス移転提案というもののところまで済ませて、で、その後休憩で昼休みに入った後、午後から、こちらの午後以降の、プログラムを進めてまいる予定です。ですが、適宜ですね、ちょっと時間の調整等は別途行っていきたいと思いますので、議論の進行具合によって、いろいろ変わってくると思います。でですね、先ほど申し上げました通り、このミーティングにはリモート参加が可能な環境を提供しております。で、まだ中継がスタートしてないんですけれども、この中継がスタートする、あとはですね、このようにですね、ストリーミング、ユーストリームですね、と、Java によるチャット、あと Twitter 等を使ってですね、リモートで参加することができる環境というものを提供させていただきます。で、こちらのご協力というのは JPNIC の、技術部の皆さんのご協力をもって、実施させていただいております。ご協力ありがとうございます。で、今回のミーティングですね、この音声はアーカイブを行っております。録音しております。で、開催後ですね、ポリシーワーキンググループのウェブページで、議事録として、記録を取った上で公開させていただく予定です。ですので、こちらのですね、議論を行っていく、中央部分にスタンドマイクが2本ありますが、こちらでですね、ご発言いただくときにはですね、まずはっきりゆっくり言っていただきたいということ でもう一つは、できればですね、冒頭ですね、まあ、ご所属とかですね、お立場を、お名前と合わせて、ご紹介いただいた上で、発言をいただけると大変助かります。で、現在の、ポリシーワーキンググループのメンバーですが、先ほど藤崎さんからご紹介がありました通り、私立花が、チェアを務めさせていただいております。コーチェアとして中川明さんで、メンバーとして、赤井さん、谷崎さん、豊野さん、この3名で現在5人の体制で、ポリシーワーキンググループを、運営させていただいております。で今日はですね、赤井さんを除く、メンバー、チェア、コーチェアが、本日のミーティングには参加しておりますので、何かですね、あの質問等でですね、運営等に対する質問等がございましたら、どうぞお気軽に、これらのメンバーにお声掛けをいただければと思います。であとですね、まあ、ポリシーフォーラムを運営するポリシーワーキンググループというこのグループはですね、皆さんの中でこういった、まあ、運営等にですね、場をしつらえるという活動に、興味を持っていただける方で、今後どうしていくのかということを一緒に考えていこうということをですね、アイデアとしてお持ちの方はですね、ぜひですね、ご一緒に活動いただけると大変嬉しく思います。ですので、もし、コメントだけではなくですね、私も加わりたいというようなことがありましたら、合わせてですね、我々にお声掛けいただければと思います。ということで、プログラムを、開始していきたいと思います。で、最初なんですけれども、最初は、この後ですね、日本の実際のこの後のポリシー、我々の今運営しているポリシープロセスというものがどのようになっているかというのを、ポリシーワーキンググループの、中川さんから、ご発表いただきたいと思います。中川さん、よろしくお願いします。ちょっと PC 交換しますのでお待ちください。
おはようございます。ポリシーワーキングの中川と申します。よろしくお願いいたします。毎回恒例となってますが、まあ、オープンポリシーミーティング開催に先立ちまして、ポリシー日本のポリシーのプロセスについて、お話しさせていただきたいと思います。はい。まずポリシープロセスとは何かという話なんですけれども、まあ、IP アドレス、AS 番号等の、インターネットの資源、これらを決めるための、まあ、手続きのことを指しております。でまあ、今日これから皆さんと一緒に、ポリシーを、まあ、提案と、議論をさせていただくんですけど、まさに今日がポリシーを、のプロセスの一つとなっております。はい。ポリシーの策定、ということなんですけれども、まあ、IP アドレス等の、ポリシー遅延なんですけれども、まあ、このような階層構造で世界で管理されています。頂点にアイアナがありまして、で、世界、5地域に、RIR、それから、まあ、APNIC の配下、アジアパシフィックの、APNIC の配下には、NIR というのがありまして、JPNIC は NIR、ナショナル、インターネットレジストリーとなっております。で、まあ、その下に、指定事業者さんとか、エンドユーザーさんがいらっしゃるという形になっております。で、それぞれの、階層で、ポリシーがそれ、作られておりまして、今日はこの JPNIC の、ポリシーの、策定の、会議ミーティングとなっております。なぜポリシープロセスというと、お話なんですけれども、まあ、皆さん、ビジネスをやってらっしゃる方がほとんどだと思うんですけれども、まあ、ビジネスとかオペレーションに、まあ、直結するということで、非常に、重要な、場となっております。で、最近ではアドレス、まあ、今日もこれこの後いっぱい出てきますけれども、アドレス移転の方が、まあ、皆さんのビジネスに直結した、議論がされていることを、おります。 で、日本の、国内におけるポリシー策定の、仕組みの、概要ですけれども、我々ポリシーワーキング、先ほど立花さんお話しあったポリシーワーキングがありまして、で、アドレス利用者、それで、JP ニックという、関係になっているんですけれども、皆様、アドレス利用者が、ポリシーワーキング、が、主催している、OPF オペレーションズフォーティなんだっけ、JP オペレーションズポシフォーラム、すいません、いろんな団体があってオープンポリシーフォーラムが、あります。で、IP ユーザーズというメーリングリストと、今日のオープンポリシーミーティング2つ、オンサイト、オンライン、オフライン両方ありまして、今日は、このミーティングという形になっています。で、ミーティングおよび、メーリングリストで、話がまとまると、JP ニックに実装勧告ということで、ポリシーになっていくという、プロセスになっております。で、はい、で、今日の、提案です。今日先ほど立花さんの紹介からで、さらっとありましたけれども、今日、5つの提案に、が出る予定となっております。最初の3つは、RIR 間の V4 の、移転の話、4つ目は、JP ニックに対して支援をしていただきたいという、提案、それから最後、5つ目が、IPv4 の返却後の再、分配の話についての、提案があります。はい、今日は5つとなります。で、今日の、位置づけなんですけれども、今日ここが JPOPM なんですけれども、すで、に、ここで、提案締め切りが、先月ありまして、今日この場を迎えて議論をして、今日、コンセンサスを得たら、その後、メーリングリストで、議論を続けると。で、そこで、最終的に、コンセンサスを得たら、その後、ポリシーワーキングの方から、先ほど1ページ前でご紹介した、ルールにも乗っ取って、JP ニックに実装勧告をするというような流れになっております。で、AP ニック、その、話を受けて、必要に応じて AP ニックにも、提案できるように、スケジューリングされております。で、通常 JPOPM がこの、6月末か7月頃に、開催されているのは、この AP ニックへの提案を、できるように、それを逆算して、大体この時期に、開催しているというこういう状況になっております。で、今ご紹介した次の AP ニックは、8月の最終の週に、カンボジアのプノンペンで、開催される予定になっております。はい、ここは繰り返しになります。はい、で、ポリシープロセスに関する情報について、いろいろ、いくつかのページに分散されているんですが、ここに、情報書いてありますので、必要な方は、参考にお使いください。はい、以上となります。
はい、中川さん、ありがとうございました。はい、ここまではですね、ポリシー、実際の、ポリシーデベロップメントプロセスの、ご説明になります。で、実はですね、さっきオープニングで私がですね、ご説明するのをちょっと忘れたスライドがありますので、まだですね、実は中継が、始まってないということもあってですね、ちょっとこの後のですね、アクションアイテムのご紹介をするまでの間に少し、この部分というのを使ってちょっと紹介をさせていただきます。で、事前アンケートというのをですね、皆さんに参加にあたってですね、していただきました。で、ご協力ありがとうございました。で、実際にですね、我々がどのような形で活動している中でですね、皆さんに参加いただいている方がどのように変化しているのかということを、定点観測するという意味でこのアンケートは実施させていただきました。設問は3つで、ご回答いただいた方の数は35ございました。まずですね、JPOPM22 というものは何で知りましたかということが、ここにあります。 でそれはですね、まあ、ここで見ていただいた通りで一番多いのがやはりあの IP ユーザーズですね、オンラインフォーラムである IP ユーザーズというメーリングリストを通じて、お知りになった方が一番多いと。でその時に実際に、IP アドレス、AS 番号を使ってビジネスをされている、指定事業者の皆さん、こちらの、指定事業者として、情報を入手された結果、この JP オープンを知ったと。で、その次はですね JP ニック会員で JP ニックが発行するメルマガである JP ニック -info、であと、オペレーションのフォーラムであるジャノブのメーリングリストであったり、皆さんのですねご所属の、社内の情報というものから得られた方、社外の、人づてで知られた方で、我々が提供している、ポリシーワーキンググループのウェブサイトで、JP ニックのウェブサイトという形で、皆さんが こういった経緯で、お知りになったというふうに聞いております。では一体来た理由は何ですかというお話ですね。こちらはですねやはり情報収集が一番多くて30と、でこれは複数選択できますので、皆さんが該当するところ全てに対してチェックをいただいたと思うんですが、実際にはですねここで、まあ、業務でアドレスを使っている発表内容に興味がある、まあ、いずれにしてもですねそのポリシーの中デベロップメントプロセスの中で、出てくる情報や内容に関して興味を持って、参加いただいているということで、運営している我々としては大変ありがたく思っております。で、まあ、昔からいつも参加っていうですね毎回ですね、これを見るということを、当然のようにですね見ていただける興味を持っていただけているというのも大変ありがたいというふうに思います。で上司同僚知人などの勧めというですね、これは社内で適切な方に適切な情報を伝達いただいているということで、これもですね、伝達いただいた方には感謝するほかないわけですが、非常にありがたく思っております。じゃあ JP オープンに過去参加したことありますかありませんかというお話なんですけど、最近はですね傾向としましては、初めてもしくは初め、1、2回目という方がですね比較的多い状況です。で、今回はですね、足してみたらですね 55% の方、アンケートを書いていただいた中の 55% の方が1回目もしくは2回目という方で占められている状況です。で当然ですね、15回以上ほぼ毎回参加という方もですね 14% あるわけで、これは非常に継続的に同じ方が参加いただいているという意味で非常に、大変ありがたいわけですね、はい、ということでこれがですね、JP ニックオープンポリシーミーティング22を開催するにあたって参加申し込みいただいた際に取らせていただいたアンケートの、集計結果でございます。